はい、建築ラジオです。建築ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の小沢君と本山さんということで、じゃあ一言自己紹介お願いします。どうぞ。
はい、南研究室の小沢健吾です、よろしくお願いします。はい、
学部4年の本山です。よろしくお願いします。
はい、今日は日付としては11月16日ということで、もう年末が見えてきてしまったんですけど、ついに、そういうなんかね、気がついたらもう冬に近づいてるっていうか、もう冬なのかなっていうような感じになってきましたが、まあじゃあ簡単に一言ずつ近況報告から始めて、レビューに入っていきたいと思いますけど、じゃあ今度は本山さんがいくか。どう、
近況、うん、すごい自分のことですが、22歳になりました。
え、何、今日
いや違います、4日前、12日、
誕生日だったのね。それはどうなの、感想としては。
感想、いや21と22に対して変わらないなっていう
まあそれはね、
それはそうだな。
なんか25になるとかさ、20歳になるとかの時は20歳かとか思ってたけど、22と21は対して変わらないから、あんまりなんと思わない誕生日でした
まあな、確かに21と22だとあんまり変わらないの、23もあんまり変わらないでしたと、ね、
変わらないぐらい、
そうですか、おめでとうございます。
ありがとうございます。言ってほしかった。
そうか、いいね。誕生日、いろいろ祝ってもらいましたか。
はい、実家帰ったんで家族に祝ってもらいました。
ああ、よかったね、
はい、うん。
そうですか、研究室の人たちにもね、祝ってもらわないと。
あ、祝ってもらいました。
俺はまだ祝ってる
よ。優心ポッキーくれ
た。あ、そう。
本当、もっといいものもらわない
と。もっといいもの。
ね。
いや、嬉しいです。
そうですか。じゃあ小沢くんはどうですか。
近況としては、バイクのレースをやってたっていうのが、もう10月の末で、やっと最後のレースを終えて、引退っていうことになって、でこれから卒業コンペを経て、卒業設計をこれから頑張っていこうと、
そう
なん、これからもう死ぬ気でやっていこうっていう感じですね、
そしたらそのモトクロスはもう やらないことになるの。
そうですね、あのレース全日本選手権に出てたんですけど、それはもう就職をしたらさすがにできないので、まあ、休みの日に遊びで乗ったりとかはする。
あ、
そう
だね、はい、あ、なるほど、まあ、やっぱスポーツの世界ってのは引退が早いからな。
早いですね、
ね、は
い、
どの業界でもさ、はい、まあ、長くやるのは本当にゴルフとかああいう限られるんじゃない。
そうですね、
そうだよね。そうしたらさ、その小沢の場合は例えばまあ就職したり卒業したりしたらさ、はい、スポーツとしてはどうするの。なんか自分の体、君は筋トレが趣味だって書いてあったけど
筋トレが趣味です、
はい、筋トレやんの。じゃあ
そう筋トレをまあジムで趣味程度にやるぐらいしか多分体を動かすことはないのかなと思います、ね、
あ、まあでも現場で出てるとな、はい、体を動かすことはあるだな、はい、
そうです、
そうですか、分かったよ。したらね、まあ、今日ねちょっと僕風邪がまだ完全に治ってなくて声がそんなに出ないから、まあ、君らに本当は喋ってほしいんだけど、今日取り上げる作品は、原博さんの、建築家の原博さんのね、大和インターナショナルっていう作品で、これ1987年にできたからもう30年くらい経ってるんですね、じゃあまず君らの感想からちょっと聞いていきたいと思うんだけど、じゃあ今度は小沢君からいこうかな。小沢君どうですか、はい、これね、
この敷地がまずすごい細長いとこに、このでかいボリュームの建物が建ってるっていうのに対して、やっぱ普通だとやっぱこれだけの回数がある建物だと違和感を感じるんですけど、やっぱその山みたいな起伏がある形で、でちょっとデザインに雲型のようなそのデザインが組み込まれてて、なんかすごい違和感、でかいボリュームに対して違和感がなくて、そのなんか興味を引くようなすごいデザインだなってすごい思いました、
まあな、見方によっては近未来的な建築っていうふうにこう見えるよね。これ古いけどさ、もう30年経ってるけどね、なるほどね、ボリューム感ね、その大きさ、じゃあ本山さんはどうですか。
第一印象として、その層を敷地に平行にこう並べて、 形を作っているっていうのがあんまり見たことないなっていうのがあって、うん、大体その階ごとでこう縦に層を重ねるっていうイメージの建物が多いから、
うん、
それはあんま見たことないなっていうのと、
うん、
あと一昨年に行った建築旅行で京都駅見たんですけど、
うん、
やっぱり京都駅となんか雰囲気が出ている部分もなんとなくあってっていう印象です。
なるほど、
はい、
そうだね。これさ、今2人が話したようにこれ細長い敷地なんだけども、それをさらに細長く分割して、はい、あの層を作っていってね、その層の移り変わりっていうものをファサードで見せるっていうふうなことをやっていて、まあいろいろこう光の反射とかその道路から眺めとかいろいろあると思うんですけども、なんかこう長さを逆にこう強調するようなデザインになってるんですよね。長い方向をこう短冊状に切るんじゃなくて、より長く見せるっていうか、その長さ方向の強度を上げるっていうふうな、そういうふうなこのデザインになってるんですけども、あの今これね、手元にこう資料があのコピーしてもらったものがあるんですけども、平面図を見ると意外と平面図そのものは複雑じゃないんですよね。
そう、
結構単純、
はい、
あの長手方向に部屋を単純に並べていくっていう、だからそのデザインの焦点をある意味ファサードとか外観とか、この総構成の開口部にこう集中させてるっていうかね、だからまあある意味なんていうのかな、こう表面の建築っていうか、空間そのものの、そのダイナミズムっていうよりも表面の建築っていうような形で作ってる感じがありますよね。だからこの正面から見た時のその風景っていうのが、まあ圧倒的な非常にデザインの密度がこうあるんだけども、見方によってはあの非常にこう単純に作ってるっていうか、なんかそういうような感じもするしね、はい、山並みを模しているようにも見えるし、まあ確かにこういう建築ってあんまりないなっていうか思いますよね。うん、これね、あの東京の大田区に立ってるんだったかな、あの平和島の確かあたりだったと思うんだけど、結構東京から普通に見れるんですよね。だから非常にね、確かにインパクトのあるね気配を持ってる。で僕さ、なんかあの、まあ、昨日小沢君も言ったんだけど、僕らは実は研究室で安藤忠雄の建築展覧会を見に行ったんですけどね、やっぱりね安藤さんの建築ね、いろいろ見てね、まあ、小沢君も昨日いたけどさ、君どう思った、安藤忠雄の建築展ね、昨日全体にバッと見てさ、あ
の光の境界を実際に見て、
うんうん、
やっぱなんかあのコンクリートの空間の中に、うん、四角い空間の中に一つのアイデアだけであんなにも違うのかなっていうのがすごい思いました
ね、
う
ん
う
ん、なるほどね、はい、確かにワンアイデアだもんな、
はい、
うん、でも本当にすごい密度のある展覧会だったんだけどね、僕も本当に感心したんだけど、まあ、昨日は国士舘大学のワークショップということでね、安藤事務所がなんかそういうふうなことやってくれたので、安藤忠雄さんが来て話をしてくれたんですけど、やっぱりね、例えばこの今の大和インターナショナルね、まあ、原博さんは先生僕の師匠なんですけども、まあ、簡単に言っちゃうとさ、あの卒業設計がそのまま実現してるような感じってあるんだよね。で安藤忠雄の建築も、安藤さんの建築もやっぱそういうのすごく多くて、もう本当になんかこう学生の時に考えたすごいアイデアみたいなことをそのまま実現させてるっていうかね、それがすごいと思うんだよ。要するに現実の世界になっていくとさ、いろんなことがあって、 もちろん予算のこともあるし、いろんなそのことがある中で、だんだんこうなんかこう建築がつまらなくなってくれって本当にいくらでもあるんだけど、それをそのまま実現させてるっていうね、なんかその情熱がすごいなと思うね。
すごいですね、
うん、だからこの大和インターナショナルもそういうふうな気配をちょっと感じるなと思うことがある、
はい、
うん、まあね、あの実は去年かな、ゼミ旅行に行ったのが軽井沢だったと思うんだけど、
はい、
あれは二人とも一緒に行ったんだっけな、
来ました、
うん、その時にあの田崎美術館も一緒に行った、みんな行ったよね、
行きました、
うん、あれもあの設計者、同じ設計のね、はい、してあって、建築家原博さんがやってるから、やっぱり同じようなテイストがちょっとある、はい、なんとなくね、あの雲型の建築っていうか、はい、うん、あの資料がちょっとこう載ってますけどね、だからまあ建築家のあるテイストっていう意味では結構一貫してるなって思いますよね、はい、うん、まあそんな感じかなっていうふうに思いますけども、まあこれね、どういうところからこういう建築を発想したんですかみたいなことをよく原さんは当時聞かれてたけどね、
はい、
やっぱりこれ答えられないと思うんだよね。なかなかこれ集落とかいろんな言い方をしてましたけどね、はい、うん、でもこれ商業建築、いわゆるこの商業建築だから、こういう商業建築をさ、クライアントがいる中でさ、やっぱり実現させてるってのはすごいよね、うん、自分のデザインをさね、っていうふうに思いますよ。まあ、そんな感じがしますけども、まあ、原博さんは非常にこう理論派の建築家で、この頃当時あの様相っていう言い方をしていてね、それが一つの建築の概念として、要するに空間の気配とかね、建築の新しい考え方、気配っていうものをどうやってこうデザインで実現するかっていうことの一つのこう回答として、このヤンバートインターナショナルっていうものを実現させたっていうふうな側面が結構あったんですよね、うん、というところでしょうか。まあ、じゃあ大体ね、レビューとしてはそんな感じになってくるかなと思いますけども、これがだから敷地がどうなんだろうな、これ例えば2人はね、卒業設計をこれから、まあ、進めていくことになるんじゃないかなと思いますけども、これが例えばさ、そうだね、卒業設計として見た場合には、まあ、ちょうどいいぐらいの敷地かもしれないね、大きさとしてもね、これ細長い敷地なんでさ、まあ、こういうふうなすごく細長い敷地もこういうデザインができるっていうね、参考例として見てもらったらいいかなと思いますけども、あとはじゃあどうだろうな、まあ、なんかこう一言ずつなんか言ってみる。小沢君どう、これ
オフィスビル、
うん、そうだね、オフィスビルだね、は
い、
うん、
の中でその使いやすさっていう、やっぱ会社の使えるものなんで、うん、使いやすさってなるとやっぱり中身のことを考えると、うん、やっぱ四角い建築とか、うん、オフィスビルってなりがちになると思うんですよ、
うん、
その中でこういう内部のプランは単純化されてるのに、うん、外部ではすごい複雑なものがなされてるっていうところがすごい関心、すごいなと思います、ね、うん、
それはね、なかなかいい点に気づいたね、うん、実はこれは原博さんは、原先生は結構それ意識的にやってるところがあって、まあ、僕は研究室にいたからいろいろそばで見てたんですけど、はい、やっぱりね、抑えるところは結構きちんと抑えるんですよ、はい、例えばね、防水とか、防水とかはもうね、絶対ちゃんとやらないといけない、まあ、それは当たり前のことなんだけど、すごい慎重なのね。で、例えばね、住宅を作るときも畳の部屋を必ず作るようにするとか、結局ね、クライアントっていうのはやっぱり意外とね、畳の部屋があって喜ぶんだよね。それとかね、そのプランニングをきちんと作るとか、あと構造的に、当たり前のことなんだけど、構造的なことは極端なことしないとかね、そういうところを全部ね、抑えるっていう意味では、ある意味でいい意味でね、いい意味でその建築の内部の空間の作り方は保守的なの、普通に作る。だけどデザインとして表現できるところは徹底的にアバンギャルドにやるっていうね、それを両立させてるんだよね、うん、そこはね、まあ、いい点に気づいたと思う。本山さんどう思う？
ファサードについてなんですけど、
うん、
なんかそのこんな大きい建物でなんか周り、うん、あんま映ってないんですけど、
うん、
なんかすごい目立ちそうなんですけど、
うん、
その小さい窓が、
うん、
いろんな大きさで、
うん、
いろんな風に開いてるから、
うん、
圧迫感が少ないのかなっていうのは思います、うん、
まあそうだね、小さくね、小さに小割りにしてるから、まあ、それは確かにそう言えるわ。でこれはね、まあ、数学的な考え方で近似して言うとフラクタルっていうことなんですよね。要するにフラクタルってセルフシミュラリティっていうんだけど、自己相同性って言って、同じものの中に同じものがあると。例えば正方形がの、ね、9つあって、その正方形の中にさらに9つの正方形があるみたいなね、どんどん無限に入れ子状になってるっていう、なんかそのフラクタル的な概念っていうものを建築のデザインに応用してるっていうようなところがあって、全部小さく小刻みにしていくと、
はい、
でそれで全体の印象を形作っているっていうふうな側面は確かにあるんだよね、うん、ただこれデザインするのは大変だけどね、実際にはね、
す
ごい大変だよ本当に、一つ一つ小さな異なったデザインを行ってるからさ、うん、まあそんなことはいるんじゃないかなと思いますね。まあね、これは結構見に行ったら確かにね、外観としては迫力はすごくある、
うん、
だからもうフラッとみんなもね、なんかこれ電車からも見えるし、あの首都高からも見えるから、うん、まあ見てみたりしたらいいかもしれないね。僕も学生時代見に行きましたけどね、うん、そしたらね、まあ、大体レビューとしてはねそのぐらいにしたいと思いますけども、うん、まあこのラジオにの収録も皆さん もうほとんど最後に近くなってくると思うんですけども、最後まあ一言ずつぐらいね、
はい、
今後のなんか予定とか抱負とか、ね、考えてることをちょっと言って終わりにしようと思うんですけども、じゃあどうかなそしたらまあどう、本山さんから言ってなんかどう、
抱負ですか、
抱負っていうか、まあ、まあ今後の計画でもいいわ、
目標
とかね、どう、
細かく言うと、
うん、
年内に免許を取って
車の運転免許ね、
はい、
免許を取って、
うん、
あとなんだろう、まあ年明けたらもう卒業設計終盤なんで、
うん、
それを頑張って、
うん、
でまあすごい計画を話してでまあ卒業っていうか学校が終わったら、
うん、
2級の勉強をちゃんと始めて、
うん、
卒業って感じですかね。
すごいねやることがきちんとあるんだな、
一応その予定です。
すごいじゃんね、目標があっていいね
そうです
確かに車の運転免許って意外と時間かかるんだよね、あれ取るのかな。
なんか一回行かなくなっちゃって、
うん、
そっからずっと行ってなくて、
あ
久しぶりに行って、
うん、
最近またやっとちょっとずつ習慣化できるようになりました。
なるほど、意外といつ行ってもいいとなるとね。
そうなんです、うん、
それは確かにあるな。そうか、まあ君らやることがあるのはいろいろ大変だと思うことがある一方で、目標があっていいなと思うよ、うん、まあ変な言い方だけど、意外と資格試験を勉強してるのは大変だというのはあると思うけどね、でもね面白いところもある、目標があってやるのは、うん、そう思うな。いや僕もさ、なんかさ、僕も試験本当にいっぱい受けたのね、
はい、
もう僕はまあ、中学受験やったし、大学も一回現役の時に落ちたから一浪して、いろいろ大学受けてね、それで、まあ、まあ英検の試験も受けたし、あと建築士の試験も受けて、まあそれも何回か落ちたからね、
はい、
まあ、やっぱり勉強するのは辛いなと思う。大学院の試験も受けたんだけど、やっぱりなんかこう目標を持って何かやってる時っていうのは自分がなんか充実してるなと思ってることもあったわ、はい、うん、だからね僕はねもうね、まあなんだかんだ言って君らも全然長く生きてるからもう試験も受けないんですよ、ほとんど受けないっていうか、もう僕一級建築士も持ってるしさ、
は
いろいろ、そしたらねやっぱちょっと寂しいんだよねなんか変な言い方だけど、うん、まあじゃあね頑張ってやりたいわけもね。
ありがとうございます、
うん、じゃあ小沢
君
どう、
本山さんの免許がないバージョンです
ね、うん、あ、どういうことどういうことなんですか
はもうこれから、
うん、
もう卒業設計をやっぱもっと詰めてって、
うん、
で、まあ、1月の末で多分ほとんど終わると思うんですけど、
うん、
まあそのちょっと前から2級の勉強をまあ通って
やると思って
やっていこうと思ってます、う
ん
う
ん、じゃあどっかなんか予備校とか通うと思ってるの。
はい、通うと思ってます、う
ん、なるほどね、
はい、
うん、そうか。本山さんはどうなの、それ通おうと思ってるの。
もう決まって
みん
な通うよね。
通い始めてる人はさすがにいないでしょまだ。
あ、でも
いる、
いるの。え、4年生で、
はい、
え、4年生で早くない
ちょいちょい今もう始ま
って、11月から始めないとダメって脅されてます。
でもまだ自分はまだこれから
私もまだ
申し込むっていう感じなん
です。大丈夫だよそんな。
大丈夫ですか
大丈夫っていうか、もちろん安心はできないけど、はい、通わないといけないってことは絶対ないけどな。
長くやっていいってわけでもないです
よね。そうそうそうそう、うん、ただ確かに直前になってからではちょっと無理だけど、はい、うん、そうなんだ。
ここはちょっとある程度計画をちゃんと立てて
すごいな、みんな通うんだ。だってむっちゃお金かかるじゃん。
そうですね。
私はかかってない。
かかってないの。
あ、私は会社の、
うん、ああそうか、それだったらね、うん、
多分60万ぐらいかかるんじゃないですかね。
そう、もっとかかる場合もあるよね。
はい、
うん、本当、
はい、
それはな、どうなん、それだったらそのお金大学に行った方がよかったんじゃないの最近だから本当本末転倒になっちゃってるな、みんなな。そうか、分かったよ。まあじゃあ頑張ってよね、はい、まあ君らもなんか一生懸命やってるからな。 じゃあまあそんな感じでいいのかな。特にまあ特に言うこともないですか。
コンペが終わったっていう。
そうだね。
終わった。もうあれは大変。
大変だった。大変だった。
もう1週間コンペ合宿でしたもん。
本当。これ
は6日間。
泊まってたもんね。
5泊6日学校に。
そうなの。珍しいの。小沢なんかあんまり学校来てるイメージなかった。
いや、そうですか。うん、やるもうやんなくちゃいけない時はちょっと
やっぱ、うん、やるんだな。
はい、
やる時はやる男なんだな。
そうですね。
いやじゃあそのコンペの説明をちょっとしとく。今ねこれラジオで説明っていうかその学年横断コンペの説明を。
はい、南研究室で、うん、3年生4年生院生を縦割りに、うん、まあ一グループ5人程度の、うん、コンペを行いました。うんうん、でそれが南研究室で2グループが同じコンペを出して、うん、で、まあ、自分の班は、うん、4年が中心で、うん、院生には本当にちょこっとだけ手伝ってもらう。
そうだった。4年生が中心だったんだ。
はい、院生は本当に最後の最後、うん、できないとこだけを少しパースの部分でちょっと付け加えても
らう。そうだった
くらいで、もうあとは中身とか全部は4年生がやるっていう感じで、3年生に、まあ、イラストレーターとかを教えながら、
うん、偉いね君はね。
いろいろちょっと無駄にならないように、このコンペが学年横断コンペなんで、うん、無駄にならないように、うん、まあ、自分のスキルアップもしてやりました。う
ん、なるほど。
はい、
どう思ってます？いい？
私は、うん、私の班は4人で、院生1人、4年が2人、3年が1人だったんで、うん、3年 の、 そのスキルアップに関しては、うん、まあ、教えられる側が多くいるので、うん、まあ、なんとかちょっとは役に立ったかなって思って。
すごいじゃん。教えが来たんだね。
ちょっとは
すごいじゃん。
ちょっとは役に立ったかなって思って、その点ではそのコンペの意味はちゃんとあったなって思えて、よかったなって思っていて、うん、でもその他の班は4年生が主体でやっていて、うん、院生は助ける、
うん、
助けてほしい時だけ助けるぐらいの感じだったんですけど、うん、私の班はもう乗っかかりまくりで、
もうほぼ乗っかか
って、そうなの？
もう院生がいなかったら絶対できないレベルでやってました。
院生って誰だったの？
吉川さん。
吉川さん。
ああ、そうそうか、なるほどね。
で結構本当に助けていただいて。うん、で私たちも一応スキルアップにはなったので、うん、すごい感謝してます。去年全然参加できてなくてあんまり。
あ、そうだったの。
そうです。だから今年はちゃんと、
うん、
なんかその上の人にも教えていただいたし、
うん、
その3年生にも一応何か力になったかなって思うので、うん、よかったです。
すごいね、なんかお姉さんの発言だね。
本当ですか。でもすごい助けてもらって。
あ、そうだった。
本当にありがたかったです。
よかったね、ね、じゃあね、じゃあ3年生にもいろいろ、
すごいためにはなったよね。
うん、そうなんだ。いや、さっきさ、ちょっと4年生とか院生とか本山さんも含めて3年生とかちょっと見せてもらったけど、うん、結構2チームとも結構ちゃんとまとまってたね。うん、なんか長谷校のねコーポレーションのコンペも出したから言ってもいいと思うんですけども、出したけど結構なんか密度感があっていい感じだなと思いましたよ、2チームともね。うん、まあ、ああいうのはさ、自分 の、 そのポートフォリオにも使えるし、はい、ストックになっていくからすごくいいんじゃないですか、はい、ね、そう思うよ。うん、そうですか、分かりました。まあね、今11月だからもうすぐ12月になってさ、気がついたら1月早いな、やっぱりな。
はい、もう年があと1ヶ月ちょっと、
ね、だってこの間さ、はい、ゼミ旅行行ったのが9月だとかだったからもう2ヶ月ぐらい経っちゃったんだよ、ね。うん、
この間やっと研究室使えるってなったぐらいな気
がする。そうだな、本当そうだな。
4年生になったばっかだっていうの、ね。うん、
だからまあ君らも短い時間しかいないなと思うな、本当な。うん、まあ君らなんかはさ、ゼミから付き合ってるからそれでも長い方なんだけど、本当はね。
そうですね。
うん、まあ、これちょっとラジオ聞いてる人はね、説明しますと、まあ、国士舘大学の場合は3年生からねゼミに所属するから、そこでまあ準研究室所属のような形になって、まあ、いろいろとゼミ活動をやるからね。だからそういう意味ではゼミから含めると、まあ、今までで1年半ぐらいはもう皆さんと活動してることになるんだけど、それでもすぐだな、やっぱりな。
はい、もう1年半以上は経ってる。
そうだね。はい、だからまあ でもだから卒業してからの方がな、だから君らはもう長いし、これからまあ目先考えたらね、どうなんだろう、いろいろこう、まあいろんなことやるだろうからな、やるべきことが君ら多いな。じゃな、
いや普通、
普通、
普通です、
普通か、
普通です。
ああまあ授業はもうあまりないかな、授業はな、
はいはい、
うん、そうか普通なのか、
はい、これから普通になって。
ああそうか、
はい、
じゃあ君らは充実してると言えるのかな。どう
言える、
言えます
すごいそうか、まあ確かにな、4年生でまあコンペもやりながらっていうことは大変だったかもしれないけど、分かりました。やっぱりね、僕ね本当に昨日、まあ、安藤太郎の展覧会に安藤太郎さん来て話してくれて、まあ僕4時間以上いたんだよ、ずっと見てて、もうねやっぱ見応えあるね、本当ね、展示が、うん、
模型がすごい大きい。
そうだね、うん、いろんなことを考えさせられるし、なんていうのかな、こう見てたら自分との対話になるっていうか、特に建築に多少なくても関わってる人たちはね。だからあの展覧会は本当に、あの僕もう一回行ってもいいかなと思ったんだけど、なんか見る価値のある展覧会だなっていうのを思いましたね。じゃあまあね、今日の収録はこのぐらいで終了にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。